安東からダッチミンダッチミン、
こんにちは。ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町の安東からの生放送。東尋坊とお島のちょうど中間、海のそばの家、ハウスアムメアからお送りしております。丹南の皆さん、聞こえていますか？さて、番組のタイトルダッチミンダッチミンというのは、安東の古い方言、訳しますとおいっちにおいっちにという掛け声。昔、安東では、よちよち歩きの子供を、ダッチミン、ダッチミンと言いながら励ましたそうです。さて、この番組、ダッチミン、ダッチミンは、6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で、海からの風をお届けしておりますが、今日のパーソナリティは、私の声もそろそろ皆さんの耳に馴染んだかなと思っておりますけども、温泉組の、東さんこと東和彦の温泉放浪記でございます。多分今日で6回目ぐらいだと思うんですが、まあ、6人で、順番に交代でやっておりますので、慣れたような慣れてないようなところはありますけども、まあ、徐々に、自分らしさが毎回の放送で出せてきてるのかなというふうに感じております。さて、まあ、今日はスペシャルな感じでいきたいんですが、じゃあ何がスペシャルなのということなんですけども、過去の放送においてはもう私ここで一人でやってたんですが、今日はちょっとゲストの方をお招きしましてですね、まあ、当然、温泉放浪記ですから、音の泉の放浪記ですから、音楽に関するゲスト様に、今日は来ていただいております。じゃあまずご紹介します。寺本さんです。どうも今日はありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
で、寺本さんは今日はですね、今私の手元に素敵な、まあ、パンフレットと、まあ、これコンサートのご案内のチケットを兼ねたパンフレットがあるんですけども、ね、ちょっとタイトル読まさせていただきますと、ちょっと気楽なコンサートで、その横にですね、これ随分私も子供の頃よく母親に言われたんですけど、今泣いたカラスがもう笑ったというふうに書いてあるんですが、でこのコンサートについての今日、まあ告知と、はい、内容のまあご紹介だと思うんですが、まあ、私も音楽が大好きなので、第2回目とお聞きしたんですが、1回目はいつされたんですかね？
はい、1回目はですね、2年前
に、
はい、の11月
に
行っております。
はい、でその時にじゃあ2回目っていう考えはもうすでにあったんですかね？
いえ、その時にはですね、はい、正直なかったんですよ。
あ、そうなんですか。
でもその時に来てくださったお客様から、はい、またやってくださいとか、もうやらないんですかとかっていうお声をいただいて、はい、そしてやるんやったらお手伝いさせてくださいって、はい、言ってくださる方がいて、うんうん、背中を押されて、はい、そして2回目をやろうっていう思いで始まったんです。
なるほど。
でそういうお手伝いをさせてください、お手伝いしたいんですっておっしゃってくださる方が20名近く集まってくださって、はい、皆さんボランティアで、はい、スタッフが集まって、はい、そんでこうしてやれることになりました。
すごいですね。はい、一番コンサートイベントをやる中で、はい、我々はどうしてもお客様を呼ばなきゃとか、逆に自分たち演じる側がやりたいからまたやりますよという告知はよくやるんですけども、
そ、ね、
逆にその今寺本さんの今回のこの気楽なコンサート、ちょっと気楽なコンサートというのは、一度された時には次回のことは全然考えてなかった、
はい、
で結果来ていただいたお客様から、はい、すごく良かったよと、はい、またやってちょうだいよ、でもし、スタッフが足りないなら手伝うわよっていうことで、下からぐっとこう支えられた感じでここに立ったということですね。
はい、
うです。もう理想系ですよ。
その通りです。
はい、僕もそんなやってみたいですよ。本当に。
い
つもなんか押し売り的なコンサートも
あ
るんですから。
はい、
なるほどね。じゃあちょっと具体的なちょっと中身に触れていきたいんですけども、はい、先ほどちらっと、まあ、パンフレット、本当素敵なパンフレットなんで、手作り感満載です。
はい、本当はなんか手作りなんです。
これこうすれば見えるのかな。はい、インターネットでね、今動画も撮ってますんであれなんですが、パッと本当にこの キャラクターの女の子ですよね、可愛い女の子が描いてあったりとかしまして、はいはい、まあ、両開きになってまして、泣いている姿、はい、ニコッと笑ってる姿があって、はい、その中央にコンサートの、まあ、演目とか出演者の方が書いてあるんですね、はいはい、で今回こう見ますと、はい、出演者の方の、まあ、楽器を見ますとピアノがあり、はい、ニコっていうのはこの確か中国の弦が2つの楽器ですよね。
はいはい、
でアルトサックスがあり、はい、ドラムがあり、エレクトーンがあり、はい、で最後に歌とピアノ、はい、ということなんですけども、はい、1回目もこういった感じでされたんですかね。
はい、1回目もいろんな楽器の方に来ていただいて、はいはい、とにかくいろんな音を皆さんに気軽に気楽に楽しんで、はいはい、んでいただきたい、普段聞くことのできない音とかも楽しんでいただきたいっていう思いで始まったんです、
は
い、うん、
なるほど。
でその演奏してくださる方も自分の音をこう届けたいっていう思いの方ばかりなので、
はいはいはい、って言えばもう本当にあの ご提供する側も、まあ、演じられる方も、はい、まあ何て言うんですか、本当にもう相思相愛の関係だと思うんですけども、はいはい、どうしても僕も自分のこと言って申し訳ないんですけど、やっぱり人によく聞いてもらいたいとかっていう欲が時々入るんですけども、はい、こちらのパンフレットを見てる限りにおいてはそういった欲とかいうものは全然感じられなくて、はい、本当素のままのニュートラルな感じのコンサートなんだろうなって、これを見ただけでもすごく分かるんですよ。とピアノで、まあ、ピアノであったりニコであったり、はい、アルトサックス、その2つの楽器が1つじゃなくて、はい、ピアノの音を聞いてほしい、はい、ニコの音を聞いてほしい、はい、ドラムの音を聞いてほしい、はい、だからドラムだけの音ですから、はい、なかなか普段のバンドなんかですとドラムとギターがあって、
はい、これはね、ごめんなさい、はい、ドラムって書いてありますけど、はい、バンドになるんです、ね、
あ、バンドなんですか、
はい、
なるほどなるほど、はい、失礼しました、はい、でもそういう生の音を身近で聞くということですから、はい、普段なかなか聞けそうで聞けなかったりしますし、はいはい、まあ、非常にまあ音楽が身近になったとはいえ、はい、あの僕らも50越しましたけど、昔やってたんだけど、
う
ん、今やってないよとか、
そうそうそう、
昔はよく聞きに行ったんだけど、
う
ん、今忙しくて行けないよとかっていう方が非常に多いんで、そういったものを楽器の音を本当身近に聞ける機会っていうのが多いようで少ないもんですから、
はい、
非常に僕素晴らしいコンサート企画だろうなというふうに思います、う
ん、だから本当にもう皆さんに気楽に、はい、本当に気楽な感じで楽しんでいただきたいっていう思いで、はい、ちょっと気楽なコンサートっていう、
はいはい、とそのサブタイトルがですね、はい、まあ、冒頭でも触れたんですが、はい、今泣いたカラスがもう笑ったと、これ当然、はい、寺本さんとかの熱い思いがきっと入っていらっしゃるんだろうなと思う、はい、今回のこの2回目のコンサートの、まあ、サブタイトルとされているので、はい、ここに何かの熱い思いがあると思うんですが、
はい、そうなんです、これはですね、はい、今泣いたカラスがもう笑ったって、はい、ご存知ですか。
僕はあの子供の頃、ね、うちの母親からこれよく言われました
ね、
はい、怒って泣いてたと思ったら、
うん、
ちょっとね、
そうそうそう、
物もらったりおやつもらったりして、急に機嫌直ってたりしましたんでね、
うん、そうですよね、はい、うん、この今泣いたカラスがもう笑ったって泣いてた子供がすぐニコニコに顔になれるっていうのは、はいはい、なんでやろうって言った時に、うん、はい、これはお母さんの愛があるから、
はい、
うん、はい、愛があるから、はい、泣いてた子もすぐニコニコ顔になれる、はいはい、ですよね、うん、でこれっていうのは子供だけじゃなくて、はあ、大人の人も同じだよって、うん、大人も愛がいっぱいあれば、はい、どんな辛いこと悲しいことあっても、はい、みんな笑顔になれますよって、はい、だからこの音楽を聴いてみんな愛をいっぱい受けて、うん、みんないっぱいの笑顔になって、はい、みんなが幸せになっていくっていう、うん、そういう願いを込めて、はい、であのこれこのコンサートをこのサブタイトルにさせていただいたんです。
素敵だなと思いましてね、はい、で実はまあそのパンフレットの中にも今の寺本さんがおっしゃったようなこともちらっと書いてあるんですけど、最後に、魔法の呪文となりましたという文言でくくられてるんですね、はい、だから多分今の若いお母さんとかはひょっとしたらもう今泣いたカラスがもう笑ったなんてひょっとしたらもう言ってらっしゃらないのかもしれないよね。だからそれってすごく素敵なので、今ラジオを聞いてる皆さん、あのお子様がちっちゃいお子様がいらっしゃったりとか、うん、まあちょっともう中学生になっててもいいと思いますけども、はい、なんかお子供と言って泣いてた子がいても今泣いたカラスがもう笑ったとかって一度言ってみ 見られたらいかがですか ね,
ね
で聞いたお子さんもそれどういう意味、うん、とかって逆に聞き返してきたらまた違った会話が増えたりもすると思いますし、
う
ん すごく僕素敵なあのサブタイトルだと思いますし、うんうん、まあ、その前もちょっと気楽なということでお気楽な気持ちでいけるということで、
はい、
で、日時なんですが、はい、最後まで締めに入りますけども、はい、11月の20日の土曜日ということで、
はい、そうです。
18時開場の 18時半6時半開演と、はい、場所がどちらになりますかね。
場所はですね、はい、春江の、はい、ハートピア春江のショーホールで行います。
はい、はい、まあ、全席自由とありまして、はい、ここにあの持ち物って書いてあるんですが、
はい、
これ普通コンサートに持ち物っていうご案内はないんですけど、はい、これは何なんですか。ハンカチと涙チケット、あ、はい、はいはい、こちらのチケットでしたね、はい、
そうです。
ハンカチは
ハンカチはもう必ずや感動
必要になってしまうという、
はい、感動するでしょうという、ね、
最近私も涙腺が弱いんですけども、はい、ぜひあの、はい、自然にあふれる涙ほど、熱いし清らかなものはないと思いますんで、うん、当日ハンカチと、涙チケットを持って。ただ一つだけ残念なのがもう200席あるお席がほとんど売れたというお話を聞きました。はいはい、ただ今あの寺山さんにお聞きしました。あと若干まだ余裕があるということなので、
はいはい、
ぜひ、あのお問い合わせの方は、寺本さんのこれ携帯でよろしいんですかね、
はいはい、
ちょっと気楽なコンサート実行委員会の代表でいらっしゃいます寺本ひろみさんの携帯番号今申し上げますね。0907089-6533の方にお問い合わせいただくか、あと番組、ダッチミンダッチミンのホームページの方に、こちらのご連絡いただければ なんとか、若干目ではありますけれども、この素敵なコンサートにお運びいただけるような手立てを考えたと、手立てを考えるとおかしいですね、ちょっと若干の言っていただけるようにさせていただきますので、ぜひこれを機会にですね、この会がコンサートが盛大に終わることと、さらに来年もですね、
はい、
続けていただければ、
はい、
僕も嬉しいです。なんとか僕も足を運びたいなと思いますので。
ありがとうございます。
はい、今日は特別ゲストにも寺本さんにお越しいただきまして、ちょっと気楽なコンサート、はい、サブタイトルが今泣いたからですがもう笑った、もう今日ちょっと帰って家でちょっと言ってみようかなと思いますけど、はい、非常にまたちょっと涙腺が良くなってる昨今ですので、ハンカチと涙チケットで、
はい、
行かせていただきたいなと思います。
はい、
今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
次のコンサート期待しております。
はい、ありがとうございます。
君は葛藤の中息づいて、星のない夜空を見上げてんだ。You know, you know.ゆらゆら揺れるこの暗がりで、一筋の光を探しては I don't know I don't know、ソファになって一人よがりで、目の前には君がいない、 Oh, oh, oh 足の今すぐに見つかるもんじゃないとわかってる。 You know You know 同じ夢を見てたあの日から一歩も踏み出せてないなんて。 I don't know してみよう。
ちょっと気楽なコンサートで、寺本さんにゲストにお越しいただきまして、素敵な内容のコンサートの告知をしていただきました。聞いているだけですごく気持ちもあったかくなりましたし、実際自分が子供の頃親に今泣いたカラスがって言われたことを思い出しました。なんか悪いことしたりとかして怒られて泣いてたんですけども、多分母親は愛情を持って叱ってくれたんだろうと思いますし、その母も今も83ですけども、ふと自分の母ちゃんの顔が目に浮かんだりもしております。今おかけした曲は遥かで You Know という曲なんですね。これは毎年我々温泉組が春と秋に企画しています音楽の交差点に、今年の春出場してもらった福井のシンガーソングライターでして、主に、福井のライブハウスとかで、最近はなんか東京のライブハウスなんかにも行ったりしてるみたいんですけども、非常に積極的ですし、非常に声が僕も好きなの で、ついこの間たまたま CD が送られてきまして、ようやくCD に落とすことができましたということで、ぜひ聴いてくださいというふうに言われました。でその中でもトップのに入ってますこの You Know という曲が僕は好きでして、非常に疾走感があって彼女の声の伸びとかもありますから、今度自分の持ってる、番組の中でちょっと紹介させてもらうねっていうことで、おかけさせてもらいました。非常に、熱心で、熱い女性シンガーソングライターです。はい、じゃあ最近のね、私はどうなのかなっていう話なんですけど、相変わらず、週末のライブ活動とかをやってるわけなんですけども、最近やってる曲って大体毎回そんなに変わらないんですが、季節ごとにやっぱり、曲の差し替えをやったり、するんですね。でこの時期ですとそろそろクリスマス関係の曲を入れたりとか、ちょっと演歌系のものをちょっと挟んでみたりとか、逆にお客様の思考に合わせてみたいなことを考えたりするんですけど、でも結果的にはやはり自分の好きな歌が中心になってるのかな。それでお客様に何か自分の気持ちが伝わったりとか、いつも言ってるんですけど、その歌はその時、その時代に、我々をスッと運んでくれる、タイムチケットですよみたいなことも言わさせてもらってるんですね。ね、主に、同世代の方ですと、昭和でいうと40年代とか、の前後半あたりのフォークソングなんかですと、中学生であったりとか、そういう時代にスッと行けて、お客様を見渡せば自分と一緒に、口ずさんでもらったりとかしてるので非常にありがたいです。で僕は何かを伝えるとかって、大丈夫で構えて言うわけじゃないんですけども、ふと考えれば逆にお客様からやっぱもらってるものの方が大きいのかなと。やっぱり一緒に歌っていただいたりとか、演奏が終わった後に楽しかったですよ、もしくはあの歌大好きなんでありがとう、この前は確か九州のお客様がとお会いする機会がありまして、最後にやった曲で、今日の日はさようならって森山良子さんの歌がありまして、それをお別れの曲としますって歌った後に、なんか多分年の頃で言うと多分自分より、10歳ぐらい上だから、60前後だと思われるんですけど、中学の修学旅行の話をされまして、中学の修学旅行の時に、バスで移動して最後のなんかフェリー乗り場で観光バスのガイドさんとお別れする時に、ガイドさんが歌った歌がこれなんです。ですごくもう懐かしくて、涙が出ちゃいましたっていうふうに言ってくださったんですね。でまさしく自分がお届けした歌でそういった思い出に、行くことができたっていうのは本当に演じていて非常にありがたかったですし、お声をかけていただいたのも本当にそれが自分の次回のステージ、次回の演奏の時の活力糧になるわけなんですね。 それがあるから僕はきっと今も引き続けられると思いますし、腕が動く限り声が出る限り、音楽活動は形は変わるかもしれませんけどやっていこうと思っています。それと最近あった出来事で言いますと、週末の演奏活動とは別に、ある老人介護施設の方から、ギターボランティアのお話を頂戴しまして、その日は2回目だったんですけども、その日は施設の利用者のおじいちゃんおばあちゃんとそちらのご家族の方が集われる会で30分の演奏お願いできませんかと言われまして、で、ただし必ずやってほしい曲があるんですって言われまして、そう、何でしたっけってお尋ねしたら、坂本九さんの上を向いて歩こうと、あとふるさとをぜひやってほしいと。でそういえば前回もやったのかなというふうに思ってたんですけど、上を向いて歩こうは確かにさせていただいたんですが、ふるさとをやった記憶がなかったので、ちょうど施設の職員さんがおじいちゃんおばあちゃんを集められて、練習をされていたので、じゃあどんな感じだったっけということで、歌詞を頂戴しまして、その場で自分でコードをつけまして、いざ本番に臨んだんですね。で、普段歌ってる、昔懐かしいフォークソングならぬ、その日はちょっと歌謡曲なんかを用意してたんですけども、それを数曲やって、最後に、ふるさとを弾かさせてもらったんです。で1番から、3番まであるわけなんですけども、うさぎおいし鹿野山から始まる、ね、皆さんもよくご存知の歌だと思うんですけど、で歌い出した途端にですね、おじいちゃんおばあちゃんも大きな声で、失礼ですけど中にはちょっと気が外れてらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、大きな声で、僕と、真向かいになっているので歌われるんですね。で、僕も楽しかったですし、でもそのうちなんか恥ずかしながらですね、ちょっと胸がいっぱいになってきたんですね。あら、ちょっとこれで歌えるかどうかちょっと分かんないっていうことになりまして、で2番の歌詞がまたちょっとなんか父とか母とかっていう言葉が出てくるので、自分の母とかそういうのもまたダブったんですかね。2番の途中から全く歌えなくなりまして、ただ伴奏だけはしっかり続けて、おじいちゃんおばあちゃんは僕が泣こうがおめこうが意に介さず歌ってらっしゃってたんですけど、で3番あたりからもう一度なんとなく戻ってこれましたので、で必死になって力で、ただ僕はどうして泣いたんだろうって、思ったんですね。で年も取ったから涙腺も弱くなったのかなとかっていろいろ思ってたんですけど、いやそうじゃないって、やっぱ一生懸命歌ってらっしゃるおじいちゃんとおばあちゃんの、声もそうだしお姿を見てると何か伝わったんですね。うまいとか下手はその全然関係ないんだろうなって、必死に自分の経験なのか、多分遠い記憶の中でその歌を歌ったことを思い出されてるのか、それは分からないんですけども、その必死さであったり一生懸命さっていうのはやっぱすごく伝わったので、それが僕の逆に心を打たれてしまったような気がしてるんです。そこで得られたもの、おじいちゃんとかおばあちゃんもしくは職員さんが得られたものっていうのは非常に僕は大きかったと思います。ややもすれば、ギターうまいからお前ら言葉悪いんですけどね、聞かせてやるよなんていうアーティストの方も中にいらっしゃいますし、僕はそれは違うだろうなと、やっぱり聞いてもらえてなんぼのもんだと思いますし、で聞いていただいた以上は何かを伝えなきゃいけないっていうのが音楽をやる僕は使命だというふうに勝手に思っています。僕はいつもお客様からうまいねとか、よかったよっていう言葉をたまにはいただけますけども、やっぱ何より一番嬉しいのはいい時間をありがとうとか、癒されたわとか楽しかったわとかいう表現がいいですし、さらに嬉しいのがまた来たら聞きに来るねって言われるのが非常に嬉しいです。一期一会かもしれません。ひょっとしたらそのお客様とはもう会えないかもしれません。でも、会えなかったとしてもその瞬間は必ずつながっていたと思うと非常に貴重ですし、 そういった出会いがしていける限りにおいて僕はギターを弾いて歌っていきたいです。隣のおじちゃん、隣のおばちゃん、若いお兄ちゃん、若いお姉ちゃん、学生さん、いろんな方がいらっしゃいます。いろんな方が自分の歌を聴いていろんなことを考えられたりもするかもしれません。でもその瞬間しかその方と一緒な時間を共有できないと思うと非常に尊いですし、その瞬間に気を抜くことはきっと楽器を弾いて伝える以上はやっぱ許されないんだろうなっていうふうに思います。今日は喉の調子が悪いからとか、風邪ひいてるからとか、昨日もステージがあって辛いからなんていう言い訳はきっとできないんだろうなと。受けた以上はやる以上においては持てる力の 100%、 そこにお客さんの思いとか気持ちが伝わると自分の100の力が110になり120になることがあります。必ずお客様に言います。いいと思ったら一緒に歌ってくださいと、僕も励まされるのでっていうふうに言うと、まあ、それに応えて歌ってくださるお客様もいらっしゃいますし、手拍子だけで、恥ずかしそうにしていらっしゃる方もいらっしゃいます。でそれもできなかったけど最後に手を振ってありがとうって言ってくださるお客様もいらっしゃいます。まあ、そんなつながりのある音楽、そんなつながりのある人たちに囲まれている自分はすごく幸せだと思いますし、まあ、それを糧として、言葉悪いかもしれませんが、次のステージ、次に出会えるか、かもしれない、一期一会のお客様とまた会いたいなというふうに思っております。じゃあ今日はね、CD を1曲おかけした中で、生歌を披露をやっぱり したいと思ってたので、先ほどね、老人おじいちゃんおばあちゃんの施設で歌ったふるさとを歌おうと思うんですけども、ひょっとしてなんか来てしまう可能性もありますけど、それはなんかちょっと放送事故ではないのでギターは鳴ってるということで お許しいただきたいと思います。じゃあふるさとを歌います。
風に付け